はい、こんにちは。サラ偉人光永です。日々寒さが増す昨今、いかがお過ごしでしょうか。私は先日、多摩で足利将軍家の工房ということでお話ししてきました。今回は六代将軍足利義教について。しかし15分ほど余ってしまったんですね。こういう時のために穴埋めに使える小話を普段からストックしておく必要があるなと実感しました。次回の反省材料とします。さて、先日発売いたしました現代語訳付き朗読土佐日記 CD-ROM、 ご好評をいただいております。男もすなる日記というものを、女もして民とてするなり。有名な書き出しで始まる土佐日記、土佐から京都に帰ってくる55日間の旅のことを綴った日記文学の名作。原文と現代語訳による朗読と解説を加えた CD-ROM です。特典の暗記のコツと効用は1月31日お申し込みまでの早期お申し込み特典です。お申し込みはお早めにどうぞ。さて、本日は板橋宿跡を歩きます。板橋宿は江戸市宿、千住宿、板橋宿、内藤新宿、品川宿、これら江戸市宿の一つで、日本橋から始まる中山道最初の宿です。平尾宿、中宿、上宿に分かれ 1.7km にわたり旗小屋や町屋が軒を連ね、にぎわっていました。板橋の地名は石神井川と中山道が交差するところにかかった板橋という橋に由来し、古くは源平浄水器や義経記にも登場します。個人的には学生時代にバイトしたり、知人の家があったところで、板橋という土地には深い思い入れがあります。何十回と通った道ですので、今さら旅の情緒ということもないんですけれどもね。今年中に東京を引き払う予定ですので、我が東京時代のまとめという意味でも改めて板橋宿跡を歩いてみます。JR 埼京線板橋駅下車。駅のホームから見えるアパホテルとタワーマンションが都会っぽさを醸し出していますね。駅前に円形の池のある公園があります。池を取り巻くベンチに仕事途中の警備員が腰掛けて弁当を食べたり、のんびりした雰囲気が漂っています。正面が、駅からもう正面に見えているのが近藤勇の墓です。正面に近藤勇と土方歳三の墓、左手に長倉新八の墓と近藤勇の絵像、右手に近藤勇の像があります。ちっちゃいですけれども全身像で若々しい顔をしています。慶応4年1868年4月25日元新選組局長近藤勇は板橋で新政府軍に捕らえられ、中山道板橋宿平尾一里塚付近の刑場で斬首され、その首は京都に送られ、三条河原にさらされ、胴体は刑場から少し離れたこの場所に埋葬されました。この供養塔は明治9年1876年に元新選組大使で近藤の盟友であった長倉新八が建立しました。長倉新八と近藤勇、最後は仲違いしてそれぞれの道をたどりました。やはり長倉氏の中では長年同志として激動の時代を生き抜いてきた近藤をなんとか供養してやりたいという気持ちがあったんでしょう。この石碑には近藤勇の諱が信政になって、しかも信の上の点がないんですけれども、近藤勇の諱は正信です。なぜこうなっているのかは不明です。石碑の左右にはそれぞれ8段にわたり、井上源三郎をはじめ新選組大使110名の名が刻まれています。私はこの近藤勇の墓の隣のマンションにあるデザイン事務所で学生時代ずっとバイトしていました。だから窓から外見るとそこに近藤勇の墓がありましたので、 当時から新選組には強く関心を持っていました。こう石碑を見上げていますとですね、昔あの隣のマンションのあの窓から2階から目薬だなんて言って、2階から目薬を垂らしてもらって、でこの下に立っていて目で目薬を受け止められるかなんていう遊びをしたことを思い出します。近藤勇が処刑された処刑場跡は、駅前の近藤勇の墓からちょこっと歩いた T 字路のあたりです。ここは板橋宿の平尾一里塚があったところで、ここに刑場が作られました。石碑やら目印は何もないですか、八百屋さんのあたりです。国道17号線沿いに歩いていきます。頭上には首都高が緩やかなカーブを描きながらかっこよく走っています。ビャンビャンと車が走って、排気ガスがすごいですね。中山道の看板の文字も排気ガスで黒く透けております。学生時代から20代にかけて私は若い頃本当に歩いたですよ。歩きまくりですね。この辺も、もう何十回、いや100回以上歩いているかもしれないです。金もなかったし、移動手段が全部徒歩なんですよ。しかし2本の足で歩くことによって、2本の足で歩くことによって東京の空気を、東京の地理を足からビビビビビビッと全身に染み込ませていった実感があります。地理を把握するには一度は歩くのが良いと思います。グラッチェガーデンズというパスタ屋が見えてきて、りそな銀行があります。国道17号線と旧中山道がクロスするあたり、このあたりが平尾の追い分け、平尾の追い分けです。ここ平尾の追い分けから中山道と川越街道が分岐しました。何も目印はないんですけれども、道路の真ん中に独特の三角地帯があり、それと分かります。平尾の追い分けから右にちょっと坂道下ったところが浄土宗東光寺です。最近作られたと思われる真新しい山門です。こんにゃくをこう左右からぐっと力入れて曲げたような形をしてますね。しかも本堂は工事中で、あまり情緒というものはないんですけれども、一歩境内に踏み入ると地蔵さんが、おお、なかなか味わい深い表情をしていらっしゃるではないですか。寛文2年1662年の庚申塚、おお、こんなにはっきりと残ってるもんなんですね。崩れ落ちもせず、表情もくっきりと生き生きと読み取れます。今日はよく晴れていましたので、表情の陰影も一層はっきりしてよかったです。そして石像地蔵菩薩座像、ちょっと顔を上に傾けてしっとりと物思いにふけっているような。そして傍らには梅のつぼみがもう芽吹いていてですね、あ、これ咲いたらさぞかし風流だろうな思いました。元は道中の安全も祈って平尾の追い分けに立っていたものです。また板橋平尾宿一里塚のあたりにあったという説もあります。さっきの近藤勇が処刑された処刑場の位置です。そして浮田秀家の墓誌、お地蔵さんの横にあります。浮田秀家の墓誌、秀家経と刻まれています。浮田秀家というと、関ヶ原の合戦では西軍の副将を務めましたので、関ヶ原の後は八丈島に流され、かの地で没しました。明治になってその子孫が供養のためにこの地に墓誌を建てたものです。東光寺を後に商店街を少し歩くと、右手に官明寺が見えてきます。室町時代創建の真言宗武山派の寺院です。寛文元年1661年造営の庚申塚、加賀藩の下屋敷から移された赤門稲荷社があります。まずは庚申塚、入り口のところに柵に囲まれてありますね。寛文元年1661年造営、刻まれているのは正面金剛像です。なかなかこれもくっきりしっかりした形で残ってます。そして赤門です。元加賀藩の屋敷の通用門を写したものです。くぐります。境内には左右にマンションが迫り、 まさに住宅街の真ん中と実感できます。左手に見える銭湯の煙突がいい感じ出してます。境内最奥にあるのが出世不動尊の本堂です。木造の雰囲気のある建物です。これ来たことあんなと思ったら、何度か私学生時代にこの官苗寺の境内でわーわー発声練習した覚えがあるんですね。左右にしかし住宅がこんな迫っている、密集しているところにわーわーを声出してうるさかったろうなと、迷惑をおかけしましたと今日は心で詫びてきました。官苗寺を後に旧中山道の商店街を歩いていきます。途中目を引くのは銭湯花の湯。時代を感じさせる佇まいじゃないですか。ここから右に折れてちょっと入ったところが板橋宿平尾脇本陣跡の碑です。マンションの前にポツネンと碑が立っていて、説明板が立っています。板橋宿の平尾脇本陣の名主を務めていたのは豊田家で、代々の当主は一右衛門を名乗っていました。豊田一右衛門さんが代々管理していたということです。天正18年1590年、徳川家康の江戸入部に際し、三河より移住してきたと伝えられます。慶応4年1868年、千葉の流山で捕らえられた近藤勇が、平尾一里塚付近で処刑されるまで、豊田家に幽閉されていました。また、江戸時代には、見せ物になったペルシャ産のラクダが中山道から江戸に向かう途中、ここ板橋宿平尾脇本陣の豊田家の奥庭に逗留した記録があります。おっと、板橋観光センターというのがありますね。昔はこういうのなかったけどもな、板橋について有益な情報が得られるかもと入りました。でボランティアの方が2人いらして、板橋宿の歴史について様々に教えてくださいました。あまりに情報量が多くてですね、頭パンクしそうだったので、もう頭の中で整理しきれないほどでした。で帰り道にブツブツと知識をボイスレコーダーに喋りながら、整理しながら歩きました。さて、板橋観光センターを後にしばらく歩くと、旧中山道が王子新道とクロスし、中宿の文字が見えてきます。ここからは中宿です。さらに商店街が続きます。次回、変城寺から縁切えのきまで歩きます。お楽しみに。音声付きメールマガジン左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下のカラメールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。